クリスマス、イースターと並んで、キリスト教会が大切に守っております、ペンテコステの礼拝を次週に控えております。そのような時に、先週に続きまして、新約聖書の使徒言行録の一章に記されている、神の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思っております。先週も申しましたが、この使徒言行録の初めのところには、復活された主イエス・キリストが40日にわたって弟子たちに現れ、神の国について教えられた後、天に上げられたことが語られておりました。主イエスが天に上げられたと聞きますと、何かおとぎ話のような印象を受ける方も、いらっしゃるかもしれませんが、そこで言われていることは、復活された、勝利されたイエス・キリストが天におられる父の領域に移られたということ、そしてその天において、すべてのものを恵みを持って治めるその王座に就かれたということであります。ですから、イエス様が天に昇られた以上、私たちは目に見える形でイエス・キリストを見ることはできませんが、そうであるからといって、イエス・キリストはもうどこか遠くへ行ってしまったというのではないのです。むしろ、そこにおいてイエス・キリストが最も、もっと親しく私たちと一緒にいてくださる、そういう新しい時代、一人一人、私たちの一人一人と共にいてくださる新しい時代が始まったということを意味しております。まさにその天においてイエス・キリストは、目には見えませんけれども、それこそ全世界に広がる、その救いの御業を始めようとしておられる。今まで地上において、ある意味で限定されていたその御業が全世界に伝えられ広げられていく、そういう新しい物語がここで始まっている、そういうことなんです。私たちもまたそのイエス・キリストによって始められた新しい時代の中で、新しい命を与えられて、新しい使命を与えられて、これからのこの地上の歩みを進めていくのです。使徒言行録というのは、そういう教会の物語を語っている文書でありますが、そのことを今日私たちもまたその初めに立って共に聞き取っておきたいんです。ちょうどこの一章の8節にありますね。イエス・キリストが、今日はそんなところはお読みいただきませんでしたが、天に挙げられる前にイエス・キリストが集まっている弟子たちにこう言い残している。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。で、そのイエス・キリストのによる新しい命を受け、新しい使命を与えられて、弟子たちが、教会がこう出発していくわけですが、ではそこで、まず弟子たちは何をしたのでしょうか。どこへ向かったのでしょうか。早速、旅支度を整えて、全世界に出発していったのか。そう思って、本日のところを見てみますと、そうではないようですね。1章の12節をもう一度見てみますと、このように記されています。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。弟子たちが 滞在していた家の、まあ、2階の部屋に上がるわけですが、まあ、そこで、では何をしたかと言いますと、まあ、次のページになりますが、14節に書いてあります。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。弟子たちはすぐに全世界に旅立っていったわけではありません。また世界に福音をもたらすためにどうしようか互いに知恵を集めて作戦会議を開き始めたのでもありません。互いに心を合わせ一つになってひたすら祈りに集中し始めたと言われています、まあ、熱心にと言われているのはその何か祈りの度合いが激しいとかそういう意味ではなくて他のことをやめてひたすら祈ることに全てを注いだ、まあ、そういう意味合いの言葉です。ここに実は教会生活、私たちの教会生活や信仰に関する大切なポイントがあります。私たちの信仰生活を、または毎日の生活を振り返ってみたらいいのです。私たちの中、生活の中に、この時の弟子たちのように、2階に上がって、ひたすら祈ることに集中する、そういう時、そういう生活があるかどうか。私たちの信仰生活に、そのようにして、人の目には見えないかもしれないけれども、天の神様とつながっている、まあ、奥行きのあると言いましょうか、広さ、深さ、高さ、そういうもののある生活があるかどうか、またはそういう生活を大切にしているかどうか、さらに言えば、この私たちのとらわれているような枠とか限界というものをはるかに超えて、その御業をなされるその神様に出会う驚きとか発見とか、まあ、しょっちゅうそういうことが起こるというわけではありませんけれども、そのような驚きとか発見というものに根本が支えられているような生活を私たちがしているかどうか、また望んでいるかどうか、そういうことが改めて問われているように思います。私たちは、まあ、建物に関して言えば、1階部分、特にその玄関にあたる、人目につくところ、目に見える現実のことに思いが向きがちであろうと思います。まあ、そういう目の前にある現実ばかりにとらわれて、むしろ目に見えることを追いましているような、そういう生活に陥りがちであります。まあ、例えが悪いかもしれませんが、まあ、ハムスターとかハツカネズミが車輪の中でくるくるくるくるこう回っているように、まあ、それが悪いとは言いません、ハツカネズミは悪いとは言いませんけれども、私たちも何かあのように時には人も感心するぐらい一生懸命に走り回ってはいるけれども、何かを追い求めてはいるけれども、結局一歩も前に進むわけでもない、何か新しいところに行き着いて新しい出会いをするわけでもない、ただ同じところを結局あたふたと空回りしているだけの、何の新しさもない、何の驚きもない、そういう生活の中に陥りがちであります。しかし弟子たちはそうではなくて、ただ手足を動かして走り回り始めたのではなくて、2階に上がり、あるいは奥の目につかない隠れた部屋に身を潜めるようにして、ひたすら祈ることに集中したのです。 そういうところから実は私たちの新しい命は、新しい使命に生かされていく命は始まっていくのです。で、実はこれは弟子たち自身もそのように導かれましたけれども、何よりもイエス・キリストご自身が彼らに命じていらしたことでありました。あちらこちらを見て申し訳ないんですが、まだ1ページ前に戻っていただいて、この使徒言行録の1章の4節を見ますと、イエス・キリストのおっしゃったこと、言葉としてこのように記されています。彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ここでは、こう待つことが命じられております。それは言うならば、そのひたすら祈るということは、もちろん祈りというのはさまざまな側面を持っておりますが、その中にこう待つということ、まだ自分の手には握りしめることはできないけれども、それを神様から約束されたものとして、神様から与えられると約束していただいたものとして固く信じ、そのことをどこかで喜びながら、もちろん痛みを覚えることもあるでしょうけれども、しかしどこかに喜びと希望を持ちながら待つということを含んでいます。この場合、父の約束されたものというのは、ペンテコステの日に下される、聖霊のことを表しておりますが、それは何よりも神様ご自身が私たちのうちに働いてくださる、その時を、その喜びの時を待つということです。その神の命を私たちが新しく生き始めることをひたすら待つ。でも現代の生活の中では、この待つということの意味や大切さも私たちは随分見失ってしまっているように思います。どうでしょうか。待ち時間というのは、大体何の利益も生み出さない、こう無駄な時間としか私たちは思わない。で、それをなくそうと思って一生懸命みんなが死に物狂いでやっているの。そういう面があるのではないでしょうか。早いこと、回転が早いこと、そこにばかり価値が置かれて、食事に関しましても、インスタント食品であったり、ファストフードが私たちの食生活の隅々にまで入り込んでいます。さらに、人間を育てていく教育の技に関しましても、待つことよりも、早く早くということが重視されてますね。聞いた話ですけれども、今のお母さんが自分の子供に一番多く語りかける言葉とは何か、早くしなさいという言葉だそうです。今のままじゃダメですよ、もっと早くしなさい、もっと早くできるようにしなさい、もっと早くできることが幸せにつながるんだと。もちろんそういうものを一概に否定すべきではないでありましょうし、無駄な部分を改善して、効率よく物事を進めることも、それはそれで大切なことですが、しかし待つということを忘れた私たちが、便利さと引き換えに大切なことを失ってしまったという思いは、一般の社会でも誰もがもうすでに痛いほど感じ取っていることではないかと思います。ただそう思いながらも、私たちは待つことができずにバタバタと走り回ってしまう。そうであるからこそ、この信仰生活においてはなおさら イエス・キリストが待ちなさいと、待つことに集中して心を向けなさいと言われていることに耳を傾ける必要があります。何よりも待つためには、しかも喜びを持って待つためには、私たちが自分自身を明け渡していかないといけない。私たちは自分なりの計画がある。自分なりの願いがある。自分なりの思いがある。こうあってほしいんだ。そして早くそのことを実現したいのだ。そういう願いがあります。でもそれが本当に自分にとって幸せかどうか、そのことはむしろわからないわけですね。かえって大切なのは、すべてのものを作られ、この私たちをも作られ、私たち一人一人のことを本当にご存知であり、愛してくださっている神様が、この私たちを生かすために、この私たちに本当の命を与えるために、すべてのことをご自身のご計画を持ってなしてくださっている、そのような神様の御心に私たちが自分を明け渡していくこと、いや信頼していくこと、それが大事なんです。私たちの中で、それはもちろん決して簡単な話ではないかもしれません。自分に執着する思い、何かにふとしたことで私たちは、あ、自分の中にこんな執着があったんだ、まあ、そういうことに気づかされて愕然とすることがありますが、本当にそうですね。自分を諦めるんじゃなくて、本当に私のことを知っていてくださる神様に信頼して、自分のすべてを神様がなしてくださるままに委ねていく。忍耐もいるでしょう。イライラすることもあるかもしれない。それでも、いや、そういう自分を乗り越えるようにして、いや、そういう自分すら神様に委ねて、待ち続けるのです。使徒言行録に出てくるこの弟子たちも、決して、まあ、昔の人だから待つことには何の抵抗もなかったろう、クリスチャンなんだから、弟子たちなんだから祈ることには何の苦労もなかったろうと、まあ、思うかもしれませんけれども、そんなことはないと思うんですね。流行る気持ちがあったでしょう。一刻も早く出て行きたいという思いがあったかもしれない。しかしそういう中にあって、彼らは2階に上がり祈り始めたんです。ある人が言っておりましたが、ひょっとしたら彼らは祈り始めたらすぐにでも聖霊が下るんじゃないかと思っていたかもしれない、そういうんですね。まあ具体的にどれくらいのイメージを持ってたかは別にして、祈り始めたらすぐに聖霊に満たされて、自分が、まあ、幸せな気分に満ちてこの場を出ていく、そんなイメージでいたかもしれない。しかし彼らの祈りは1日たち、2日たち、まあ、使徒言行録が語るところによれば、まあ、10日間にわたる。その間、祈りが足りないから、まだ不真面目だから聖霊が下らないわけじゃないんですね。神様が彼らを本当にその新しい命にふさわしいものとして整えてくださるように、待つように祈るように彼らを導くのです。私たちの自分の殻が破られて、そして自分の限界さえ乗り越えて、神の御業に、神の祝福に預かっていくように、神の祝福をまた人々に持ち運んでいくことができるように、彼らを整えて くれるのです。それからこの祈ること待つことということに関連してもう一点やはり私たちが聞いておくべきことがあろうと思います。それはこのような時にこそ私たちは自分の弱さであったりこのような大切なこう使命を前にする時にこそ私たちは自分の弱さ自分の貧しさというものまた自分の罪というものに気づかされ逆に不安になり劣等感を覚え立ちすくんでしまうことがあるということです。血気に流行って息盛んに勇み足を踏むということとは反対かもしれませんけれども同じことが起こるんですね。逆に不安になり足を出すべきところで躊躇してしまう自分にはできないと自分の殻に閉じこもってしまう。でこの時の弟子たちもそういう面があったんです。この一章の十三節を見ればここに集められた弟子たちの名前が、挙げられておりますが、これは聖書に詳しい方はすぐ分かると思うんですね。福音書の中で初めにイエス様に召された弟子たちの名前と同じです。神様は、スポーツの代表選手のようにここからは心機一転新しいメンバーで臨もうとするわけではないんですね。あの時と同じ者たちをここでもう一度集められる誰もそこから外されてしまうということはない。しかしそれは彼らが最優秀のメンバーだからではないのです。むしろ彼らはイエス様が十字架につけられた時にその一番大事な場面でイエス・キリストを裏切って逃げ出してしまったそういうメンバーです。いや実はここには11名の名前がおりますが、これももう知ってる方はすぐわかると思うんですが11名の名前が挙げられている。で初めは12人だったんですね。で1名足りないじゃないか。でそれは誰かといえばもうイエス・キリストを裏切って祭司長たちに引き渡したその罪に耐えきれずに自殺してしまったイスカリオテのユダが名前が欠けている。新しい命と新しい使命といえば勇ましく聞こえるかもしれませんが今ここに集められているものは自分からそういうものを担っていけるようなものは少なくとも一人もいなかったんです。全てが破れたもの、イエス・キリストを裏切るような罪を犯したもの、そしてそのゆえに失われてしまった欠員さえそこにある、そういう破れた状態でありました。しかしその彼らがもう一度イエス・キリストによって許されて、いやイエス・キリストによってその罪から解放されて、罪人の罪を許される神の愛を伝えるようにここで新たに召されていくのです。イエス・キリストの福音そのものが弱さを負ったもの、貧しさの中にあるもの、罪の中で破れているものを立ち上がらせてくれる神様の恵みと力を表すものです。そのためにこそ弱く破れたものが選ばれる。しかしそれでいいんだというのではないのです。本当に痛みを持って祈りの中で2階の部屋であるいは奥の部屋で自分の痛みと向き合いながら改めて自分の弱さと貧しさを見つめながらそのすべてをイエス・キリストに委ねていく、イエス・キリストから与えられていく新しい命と新しい力と新しい愛のメッセージを持って出ていくように、そ その者たちは忍耐強く、また信頼を持って祈り続けることがまず大切なんです。そのようにして神様と本当に向き合いながら、神様と本当に一対一に、一対一で親しく語りかけられ、癒されて新しい命へと作り変えられていく、そのような祈りの生活の中から、本当の意味で愛のメッセージを、愛の御業を伝えていく弟子たちが旅立っていくのです。それは2000年前のこの初代の教会の話だけではありません。その後の教会の歴史においても、そして今ここに集められている私たちにとっても、やはり同じことです。時には舞い上がったようにして調子に乗って走り出すかもしれない。行き盛んに目に見える現実に振り回されながら飛び出していくかもしれない。またある人は自分の弱さと罪につまずいて、足を踏み出すべき時に躊躇してしまうかもしれない。それぞれ違いはありますけれども、そのすべてのものが今一度イエス・キリストのもとに集められて、目には見えないけれども、イエス・キリストの親しい交わりの中で祈りを持って備えていく、そういう時を持つのです。私たちも自分の、教会生活はもちろんでありますが、自分自身の生活の中でそのような時を生かしながら、本当に神様の新しい命と使命に生きる者としての歩みを生きていきたいと思います。別に全世界にキリスト教を伝えるという大きなことを考えなくても結構ですから、この自分が今与えられている、また与えられた神様の恵みと愛を、私たち自身の命と生活をもって証ししていく務めに今召されていることを覚えたい。そのためにこそ神様と毎日毎日、時間は長くても短くても結構でしょうから、神様と本当に交わり、その御言葉に耳を傾ける時を大切にしていきたいと思います。そうしたところからこそ、本当に世界を変えていくような新しい神の民が生まれていくのです。もちろん世界を変えましょうなんていうことを今大げさに言う必要はありませんが、そのような驚くべき御業さえ私たちの中で、私たちの思いを超えてなしてくださる神の御業に私たちは仕えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今あなたが本当に新しい命を私たちに与えようと贖われた、祝福されたその命の中に私たちを使わそうと私たちを集めてくださったことを知ることができ感謝をいたします。どうぞ私たちが祈りの生活をもってあなたの御心をいつも受け止めることができ、あなたご自身の命に満たされて、あなたの務めに仕えていくことができるようどうぞ導いてください。そのために日々私たちの中に 祈る生活と、あなたの御言葉に、あなたの約束に思いを馳せ、待ち望み、希望に生きる生活を与えてくださいますようにお願いいたします。特に今、被災地にあって、日常の生活を失い、希望を失いがちな中にある方々がたくさんいらっしゃいますが、そのただ中にイエス・キリストご自身があり、また多くの方々の働きがあることを私たちも信じ感謝をいたします。どうぞその苦しみと悲しみの上に、またそこにおいて紡がれている命と希望の物語の上に、あなたの良き導きがありますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。